皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学国際センター所長中野タムスです。世界の中野京都を見つめ語る番組です。今日のテーマはですね、僕のルーティンというか、もうここもう5年7年、毎日ほぼ一冊新刊の本を読んで、約2時間ぐらいかけて、読んで、それをこうエッセンスをまとめて、友人、50人70人ぐらいの友人ですね、朝7時半に、こう発信するということを、ずっとやってるんですけれども、チャット GPT が出て1年、半にならないですかね、1年半にならないですかね、1年、実際僕が使ってるのはこの1年ぐらいなんですけれども、そのエッセンスをまとめて、そしてそれをチャット GPT に、約この文章を約1500字でアカデミックかつ魅力的な、文章にしてくださいと。でその順番なり、項目は無視してくださいということをやれば、見事にですね、まとめてくれるんですね。もっと本当に速読の方法は、この本読んだ時にですね、本当にそのキーワードだけ入れていって、でチャット GPT にそれを指示すれば、まさに自分が一番まとめたいと思っているような文章をですね、1500でやったら1500字ぐらいになるし、それ2000になればなるし、3000になると、500字もなると。でそうして、こうまとめてやってるんですね。でたまにですね、そしてまとめたもの、例えば、僕は大阪学院大学の国際センターで教授で、所長をやってますと。でその留学生を多く受け入れたり、多くの日本の学生をですね、世界のヨーロッパあらゆるところに送りたいとか、あるいはオーストラリアのワーキングホリデープログラムと、大学のそういう国際センターのプログラムといかにリンケージリンクするかということで、それについてアドバイスくださいと、チャット GPT がそれなりのアドバイスをくれるんですね。それも主観を入れずに、もちろんチャット GPT より主観が入らなくて、それこそ客観的にいろんな情報が来るんですけれども、でもっと面白いのはですね、例えばジョン・ F ・ケネディが私の立場だったらどのようにするかと。で僕はジョン・F・ケネディが、作ったハワイの東西センターというシンクタンクに勤務したことがあるんですけれども、そのアジア太平洋の架け橋になるとか、アメリカン・ピースコという平和部隊を作ったのはジョン・F・ケネディです。それは彼がやはりジョン・F・ケネディならどうするかといった時、やはり文化交流とか、どちらか協調的安全保障というか、武器を使わずに、異文化の交流なりを進めながら平和構築をしていく、それが、国際センターの役割であるとかですね、軍事力より、そのいろんな、そういうことを使ってやるとか。でまた、次にですね、例えばチャップリン、がですね、シティライトとか、独裁者とかやったチャップリンが、いわゆる大学の国際センターの所長だったらどうするかといったら、チャップリンなら、コメディあるいは、独裁者というかヒトラーにこうなりきって、そしてヒトラーと全く違うことをこう言って、コメディというか、サイレンスの音楽というか、そういう人間のエモーショナル感情を通じてやる、それが、国際センターなりが、いろんな国々でやるべきであるとか、あるいは、僕はチェ・ゲバラという、アメリカではケネディ大統領に並んで人気なのは、キューバの革命をやった、アルゼンチンの医者で、バイクで行って、そこでカストロと会って、キューバの革命に貢献したチェ・ゲバラという、日本にも、広島にも来られた人なんですけども、社会主義者であるチェ・ゲバラだったら、どういう、彼だったら、医者としてというのがあったり、あるいは革命家として、いろんな国々と結びつけていうことをチャット GPT がアイデアくれるんですね。あるいは、 僕が尊敬する中井町民ですね、中井町民だったら東洋のルソーと言われた中井町民、坂本龍馬の弟子である 中井町民だったら、自由民権運動を通じたような社会的契約論的なルソー的な考え方をベースにしながら、民を中心としたそういうコミュニケーションを進めていくというのが、国際センターなり今やるべきであるとかですね、まあ、福沢諭吉やったらどうかとかですね、まあ、いわゆる西洋中心っていうか、和魂要塞というか、そうですね、まさに、日本の魂を持ちながらも洋の才能をやっていろんな、西洋の知識を入れて、そして平和構築に持っていく、これが、まあ、今の国際センターの活動であると。要するにチャット GPT というのは、それ本当面白くて、一つのテーマでプロンプトで次から次と考えていくときに、この歴史上の人物が今現在生きてて、この変化するこの、まあ、先が読めない時代というか、その時代に今生きてたらどのように行動するかという、これはチャット GPT やっぱすごいのは、その偉人なりが行ったこと、すべての情報が、このランゲージプログラムの中に入ってて、それを全部一瞬で、それをうまくインコーポレートというか取り入れて、そしてまとめていくと、考えるとはどういうことかといったら、やっぱり、その、まあ、想像する、イマジネーションという想像ありますけれども、作り出すという新しいものを作り出す、これが、重要で、でイノベーションとは何かって、言ったときに、異なるものと異なるものをひっつけて弁証法的にやっていくという、これシューペンターが言ってるような、まさに今の現在のチャット GPT 等の使い方というのは、異なるものと異なるものを結びつけるときに、もうすでに歴史上の人物が今この現在この問題にどうして取り組むかということ、そこからいろんなこうアイデアが出てくると思うんですね。それを本当にやるとチャット GPT 使ったら楽しくてですね、そうしていると考えたら、国際センターの今所長として何ができるかとかいうことで、まあ先日もこうオーストラリアとのワーキングホリデーを進めるために、今の若い人はやっぱり、ワーキングホリデープログラムにすごく興味があると。しかし英語で言うとプロス&コンズという、これはいい点もあるけれども非常にマイナス面もあると。その両方を考慮しながら、そして、これバランスですね、これ今円安なので、向こうに行くことによって、まあ、仕事は簡単に見つかるか分からないけれども、まあ、どちらかというと、シンプルな単純な労働かもしれないけれども1時間働いて、最低賃金が3000円近いとかですね、そこでやって、そこでいろんな国々がからヨーロッパとか、まあ、東南アジアもあるけど、そういう人々と一緒に働くことによって、働きながら英語を勉強をして、そこで、クロスカルチャルコミュニケーションを学ぶ、そして、その実践を進むことによって、まあ、大学としては、単位認定するというような、そういうプログラムを今すごい考えてるんですね。で今の大学って昔よりか、単位を取りやすいということはないけれども、3回生の終わった時点で、まあ、124単位必要な卒業単位のうちの、まあ、8割9割取ってる人が、まあ、多分半分ぐらいいると思いますね。で4回生は、お金は授業料を払うけれども100万円ぐらいですね、私学だったら払うけれども、もう就活も決まって、何もできない何もできないというか自由時間がいっぱいあると、まあ、旅行に行く人も海外旅行行く人も、まあ、いるんですけれども、まあ、海外旅行行くのもいいけれども僕やったら向こうで働くというワフルはすごくいいかなと思って、でこれがやっぱり若い人に人気があって、そして企業もグローバル人材を求めてると。でグローバル人材って単にどっかの大学留学して勉強してきたというよりか、そこに、視野の広い実践的な、実践的というか向こうで、別に日本のレストランでもいいし、あるいは たこ焼きでもいいし、まあ先日ロジャースの大谷翔平さんのスタジアムロジャースに、銀だこでいいんですかね、たこ焼き、やって、なんと日本では600円700円の、まあ、同じだと思うけども、それが2200円、になると、それでも売れてると。だから僕はそれ聞いた時に、まあ、僕のゼミ生もオーストラリアで昔たこ焼きやったという話も聞いて、どうなったか分かんないけども、今チャンスやと、たこ焼きってリスクもないし、このあとちょっとここで修行積んで、日本で修行積んで、向こうで、友達何人か組んで、やってみて、まあ、成功するかどうか分かんないけれども、あるいはオーストラリアの人みたいにこういうことを、日本食簡単にお金使わなくても投資インベストメントなしでできるということを伝えて、そこでまずやってみて、まあ、トライアル、まあ、エラーも あると思うんですけども、そこで何かやっていくと、それがなんていうかな、アニマルスピリッツというケインズという、エンタープラネアシップというか、起業家精神というか、もう一度原点に戻って、この円安の世の中、世界に、まあ、働きに行くというか、そこで学んで、何よりもその、まあ、出稼ぎというイメージよりか、そこでいろんな人々と交流しながら、ビジネスを考えていくと、実はそれが、平和構築につながるというふうに、こう強く思いますね。だから今の若い人に対して、メッセージ、まあ僕あ、まあ、新学期始まるんで、学生さんと、まあ、こんなテーマで議論するんですけれども、なんとなくまだ海外旅行したら、完全にお金がいってなくなるよりか、まあすぐには利益上がることできなかったも、まあ3ヶ月半年あるいは1年ぐらいやってみると、大学4年間あったら1年間ぐらいは、そういうところ、オーストラリアのパースでもいいし、ブリスベンでもいいし、シドニーでもいいし、そういうところで過ごすというのが、これからのちょっと粋な、生き方かなというふうに思います。で、僕は40年前に実はそれに近いようなことをやった人間でありまして、まあ、本当に大学では勉強しなかったんだけど、ですけれども一度企業で働いて、すぐバグダッド、戦争中のバグダッドに行って、ちょっとお金儲かったわけじゃないけども、それ辞めて2年で辞めて、オーストラリアワーホリに近いような形で、まあ、語学留学だったんですけども、やったということです。まあ、そういう話をこの前オーストラリア大使館の人と話したら、そういうの言い方面白いということを言われて、大使館の人が言われたのは、今日本で留学って言ったらなんかトイックとか英語のテスト、そんなん関係ないと、日本人が勝手に作ってやってるだけというのを言われた時、僕は本当にその通りだと思う。なんかこう勝手にハードルを作って、こう自由に行けないような形してるというのは日本の組織がやってるだけであって、ソサエティがやってるだけであって、世界見たら全然そんなことない、もっとオープンで、こうユニークなこうコミュニケーションだから、それが英語を勉強して、グローバル人材になる一番というふうに、思います。皆さんそう思われませんか？僕は強く、それを思うんで、机上の学問よりか実際、現場入って、そしていろんな人々と交流しながらやっていく英語の上達の方法は、それが一番だと思います。で、僕はテニス、まあ、日本ではテニスやってなかったんだけど、向こうテニスやって、テニスラケット一つあったらテニスやりませんかという友達になって、すごくこう英語の勉強もできましたということで、今日は、まあ、そういうグローバルにこう、まあ、やっていくというようなこと、チャット GPT をよく使うということをお話しました。大阪学院大学国際センター所長中野タムスでした。どうもありがとうございました。